不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その1、トラブルを避ける一番の基本は確認。トラブルを避けるにはどうすればいいのでしょうか。トラブルを避ける一番の基本は確認です。当たり前のことではありますが、やはりこれに尽きるのです。もちろん確認したからといって 100% 避けられるとは限りません。確認をしてもうっかり見落とすことはあります。2度3度確認を繰り返しても大丈夫とは限りません。思い込みが関係していることもあります。自分が正しいと思い込んでいることは何度確認をしても誤りを見抜けません。しかし確認することでトラブルの発生を大幅に抑えられるのは間違いありません。確認をすることでミスや見落としに気づけます。危なかった、確認してよかったと思えるでしょう。一旦時間を置くことでまっさらな気持ちで確認ができ、細かな点に気づけることがあります。仕事が終わったらそれで終わりにするのではありません。試験で一通り解き終えたら解いた問題を確認するように、日常でも一通り終了したら間違いがないかきちんと確認することです。ドアの鍵をかけた後は確認、調理の後はきちんと火が消えているか確認、商品を注文する際は決定前に内容が合っているか確認、仕事が終われば誤りや抜けがないか確認、記事や文章を作成したらしばらく時間を置いてから確認。確認に時間がかかったとしても、それでトラブルを減らせるなら結果として時間の短縮になります。いちいち確認するのは面倒に感じるかもしれませんが、省くのは良くありません。確認が面倒に感じるなら習慣になっていないからです。日頃からコツコツ確認を続けましょう。面倒に感じるのは最初だけです。根気よく1週間2週間1ヶ月2ヶ月と続けていきましょう。ひとたび習慣化に成功すれば、勝手に体が動くようになり、確認のストレスはほとんどなくなります。忙しかったり余裕がなかったりする時もありますが、確認するプロセスだけは省かないでください。今さら言うまでもないことであり、あまりに基本的なことですが、だからこそ忘れがちです。トラブル防止において確認ほど大切なことはありません。確認の重要性を今一度しっかり意識しましょう。たかが確認されど確認です。きちんと確認を心がけるだけでトラブルの発生は激減するのです。確認を怠らない。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その2、言葉遣いの悪い人は犯罪予備軍。人生のトラブルを減らしたいなら、言葉遣いの悪い人と距離を置いてください。縁を切る必要はありませんが、少なくとも距離は置く方がいいでしょう。もちろん人間ですから、ちょっとした油断から言葉遣いが悪くなることはあります。うっかり失言をしたり、言葉遣いを間違えたりすることもあるでしょう。しかし、いつも言葉遣いが悪いという特徴が見られるなら要注意です。言葉遣いの悪い人は犯罪予備軍です。過去に犯罪で逮捕されたことがある、もしくは今後犯罪で逮捕される可能性がある人です。言葉遣いが悪いのは前頭葉の発達が未熟である証拠です。感情のコントロールが不十分であるため、ちょっとしたことでカッとなる傾向があります。感情的になった時、衝動を抑えきれず理性を失った行動に出る可能性があります。激しい暴力を振るわれたり、理不尽なことをされたりします。言葉遣いが悪い人と付き合っていると、ある時トラブルに巻き込まれる可能性があります。面倒なトラブルに巻き込まれたくないなら、完全に縁を切るか、距離を置いた方が賢明です。距離を置くだけでも、人生のトラブルは激減します。職場でどうしても接しなければいけない時があるなら、基本的な挨拶と最低限の対応で済ませておけば十分です。言葉遣いが悪い人とは距離を置く。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その3。あなたの身の回りに借りたままになっているものはありませんか。自分の身の回りを振り返ってみましょう。借りたままになっているものはありませんか。あるはずがない、ないに決まっていると思うかもしれませんが、決めつけはよくありません。思い込みの可能性もあります。初心に帰るような気持ちになって、一度じっくり振り返ってみてください。借りたままの本、借りたままの傘、借りたままの服、借りたままのボールペン、借りたままのレンタル商品、借りたままのお金。じっくり身の回りを振り返ってみると、そういえばと思い当たるものがあるかもしれません。人間は忘れる生き物です。借りた時は覚えていても、しばらくすると借りたことを忘れることがあります。気づくと返却しないまま放置状態になっていることは珍しくありません。笑ってしまうようですが、実によくある話です。もちろん借りたままになっているのはよくありません。心当たりが見つかれば今すぐ返却です。1日でも1時間でも早く返却をしましょう。借りているものは返すのがマナーです。安物の傘であろうと、ボロボロの古本であろうと、借りているものなら返さなければいけません。たとえボールペン1本であっても、きちんと返すことが必要です。物によっては延長料金がかかるものもあります。お金を払いたくなくて放置していると、ますます延長料金が加算されます。延長料金がかかるものなら、なおさら一刻も早く返すことを心がけてください。特にお金の貸し借りは要注意です。借りた側は忘れていても、貸した側は覚えているもの、 小さな金額であっても借金は借金です。放置しているとお金のトラブルに発展して人間関係にひびが入ることがあります。貸した側はまだ返してもらっていないとずっと気になっていて不満を感じているでしょう。借りているならきちんと返しましょう。ずいぶん長く借りたままになっているお金なら利子をつけて返すことも検討してください。借りたものを返すことであなたに新しい風が舞い込んできます。借りたままになっているものがあれば今すぐ返却する。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その4。どんなことがあっても違法業者とは関わらない。残念ながら世の中には違法業者が存在しています。違法業者は条件や待遇が良い代わりに法律を無視した仕事をしています。ある時違法業者があなたの前に現れ甘い言葉で誘ってくるかもしれません。条件や待遇が良いと心を動かされそうな瞬間があるかもしれませんが、この瞬間が大切です。どんなことがあっても違法業者とは関わらないことです。少しくらいならと思いそうになるかもしれませんが、その油断が命取りです。安易な気持ちで違法業者と関わると必ず痛い目に遭います。違法業者は遅かれ早かれ警察沙汰になるでしょう。自分のところに飛び火して面倒なトラブルに巻き込まれややこしいことに発展することも考えられます。私は悪くない、知らなかったという主張が通るとは限りません。こちらに非はなくても疑いの目がかけられます。無実や無罪を主張するにも時間と労力がかかり、想像以上の負担となることもありえます。理不尽な濡れ衣を着せられる可能性もゼロではありません。経済的な被害がなくても社会的信用の失墜や個人情報の流出というケースも考えられます。形は様々ですが、面倒なトラブルに巻き込まれる可能性が大ということです。最初は違法業者とは知らず途中で気づくことがあるでしょう。気づいたらすぐ手を切ることです。一日でも早く手を切ってください。そのまま関係を継続していると大変なことになります。関わりを持ってしまっても少しでも早めに手を切っておけば被害を最小限に抑えられます。これはあなたの生活と人生を守るための鉄則です。人は経済的、精神的に追い詰められると正常な思考ができなくなって知能が低下します。当たり前の判断ができず誤った行動に至ることが少なくありません。なかなか難しいことかもしれませんが、極限の状態であっても理性と自制心だけは保つよう心がけてください。助けを求めるなら歴史と実績のある企業を選びましょう。お金がないなら無料で相談できる行政や支援機関を頼るといいでしょう。どうせ頼りにならないというのは先入観です。つまらない思い込みで可能性を潰すことほど愚かなことはありません。どれだけ困っていようと、どれだけ困窮していようと、違法業者とは一切関わらないことをお勧めします。どんなことがあっても違法業者とは関わらない。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その5。自分がされて嫌なことは人にしない。円滑な人間関係を構築するコツは何でしょうか。自分がされて嫌なことは人にしないです。とてもシンプルな判断基準です。もちろん、好悪の感じ方は人によって異なります。食べ物の好き嫌いは人によって異なるように、物事の感じ方も人によって異なります。自分は抵抗を感じることであっても、人によっては心よく感じることもあるはずです。メロンが好きという人もいれば嫌いという人もいます。運動が好きという人もいれば嫌いという人もいます。感じ方が真逆というケースがあるのも事実です。しかし、感じ方に個人差はあれ、実際のところ大きな違いはありません。人の本質は基本的に同じです。自分も相手も同じ人間であり、同じ生き物です。体の形も頭の構造も大差ありません。自分がされて嫌なことは相手も同じように感じやすいと多いと考えるのが妥当です。とりわけ人の本質に関わるようなことは概ね共通していることが多い。自分がされて嫌なことは人にしないことを意識すれば、おのずと正しい心がけが見えてくるはずです。人の悪口を言わない。嫌がらせをしない。言い訳をしない。暴力を振るわない。理不尽な要求をしない。悪意のある嘘はつかない。意味もなくうるさい音を立てない。迷いが生じたときは自分がされたらどう感じるか問いかけてみてください。一呼吸置いてちょっと考える時間を作るだけでいいのです。自分がされて嫌だと思うことなら素直にやめておくのが無難です。当たり前のことだと思う人もいるかもしれませんが、油断は禁物。きちんとできているかどうか振り返ってみてください。頭では分かっていてもきちんとできていないことがあります。知らず知らずのうちに相手の気持ちを無視していることがあるかもしれません。改めて振り返ってみる価値はあるでしょう。自分がされて嫌なことは人にしない。このルールがきちんと実行できていれば人間関係に失敗することはありません。自分がされて嫌なことは人にしない。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その6。黄色信号の意味を誤解していないか。黄色信号でダッシュしていると交通事故を起こすのは時間の問題。黄色信号になるや否やぐっとアクセルを踏んで猛スピードを出す人がいます。もうすぐ赤信号に変わるので早く進まないといけないと焦っているのです。 これは非常に危険です。よく誤解されがちな場面の一つです。黄色信号の意味をすっかり忘れています。黄色信号で突進しているタイミングで横から人や車が飛び出してくるとブレーキが間に合いません。事故を起こすことになり大きなトラブルにつながります。場合によっては命に関わる可能性もゼロではありません。今まで事故に遭っていないならそれは運が良かっただけのことです。今まで一度も事故を起こしていないから大丈夫という考え方はよくありません。黄色信号でダッシュしていると交通事故を起こすのは時間の問題です。黄色信号の意味とは？黄色信号の意味を忘れている人が少なくありません。黄色信号の意味を急いで渡れ、注意して進め、などと思っている人がいますが、これは誤りです。黄色信号の意味は止まれ、です。黄色信号に変わった時、すでに停止線を越えていて安全にやまれない時のみ進んでよいことになっています。自動車教習所に通っていた頃の教科書があれば、押し入れから引っ張り出して再確認してみるといいでしょう。黄色信号でダッシュとは一言も書かれていないはずです。これは自動車教習所で必ず叩き込まれる重要事項です。そうだったの。知らなかった。と驚くのはすっかり忘れている証拠です。運転免許を取得したばかりの頃はきちんと守ることができていても時間が経つにつれて忘れてしまうことが多い。基本を忘れ、だんだん運転が乱暴になっていくことが多い。黄色信号でなアクセルを踏むことほど危険なことはありません。心当たりがあるなら今すぐ運転を見直してください。避けられるトラブルはしっかり避けることです。周りの車がそうしているからは思いますが、交通ルールの遵守が第一です。何より命と安全のためです。信号が黄色に変わったらアクセルではなくブレーキを踏んで停止しましょう。黄色信号に変わったら急いでダッシュするのではなくきちんと止まる。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その7。小さなトラブルはすべて大きなトラブルの前兆。突然大きなトラブルが起こって慌てることがあります。突然恋人から振られた。急に契約を打ち切られた。こういう時よく聞かれるセリフがあります。突然だった。何の前触れもなかった。ここに誤解があります。大きなトラブルは突然起こることはありません。何の前触れもなく大きなトラブルが発生することはありません。大きなトラブルには必ず前兆があります。うっかりしたミス、小さな失敗、ちょっとしたクレームです。小さなトラブルを無視したり見逃したりしてどんどん積み重なっていき、ある時爆発しました。突然大きなトラブルが起きたように感じるのは今まで前兆に気づいていなかっただけです。大きなトラブルが起こったのは前兆を見逃した自分に責任があります。大きなトラブルは小さなトラブルが積み重なって起こる。大きなトラブルは小さなトラブルが積み重なって起こります。突然恋人から振られたと嘆く人がいますが、実際は違います。突然振られたのではなくきちんと前兆がありました。嘘をついた。約束を破った。コミュニケーションをないがしろにした。いくつも小さなトラブルがあってその前兆に本人が気づいていなかっただけです。小さなトラブルを放置した結果、恋人の不満は限界に達して別れを切り出したのです。急に契約を打ち切られたというのも実際は違います。何らかの前兆があったはずです。納期に遅れた。連絡や報告を怠った。契約の違反があった。小さなトラブルの段階で対処しないから先方は不満が積み重なりました。ある時限界に達して契約の打ち切りに発展しました。食い止めるチャンスはいくつもあった。前兆があっても気づきませんでした。うすうす気づいていても気のせいだろうと受け流しました。気がついていても大丈夫だろうと軽視しました。注意を受けましたが面倒くさいと放置しました。そうして小さなトラブルが積み重なった結果、ある時大きなトラブルに発展しました。突然のことではなくきちんと前兆はありました。食い止めるチャンスはいくつもあったのです。小さなトラブルはすべて大きなトラブルの前兆。大切なことはどれだけ前兆に気づいていくかです。小さなトラブルはすべて大きなトラブルの前兆です。前兆に気づく力を鍛えてください。うっかりによるミス、小さな失敗、ちょっとしたクレーム、小さなトラブルだからといって小さく扱わないでください。小さなトラブルとはいえトラブルはトラブルです。良くない状況であるのは間違いありません。小さなトラブルが起こったら放置しない。小さなトラブルが起こったら放置しないことです。面倒な気持ちもあるかもしれませんが、惰性に流されないでください。小さなことでも重く受け止めることです。大きなトラブルに発展するかどうか決める場面です。一旦立ち止まり慎重に調べましょう。ちょっとしたトラブルであってもきちんと向き合う余裕を持ちたい。このままではいけない、今のうちに解決が必要と考えることです。きちんと原因を追及します。問題点が見つかったらなるべく早く改善や解決に取り掛かりましょう。時間やお金がかかっても構いません。もったいないと思うのは勘違いです。 時間やお金をかかっても大きなトラブルが起こって失うことに比べればはるかに小さくて済みます。小さなトラブルを見逃さない人が成功体質になれます。小さなトラブルが発生したら大きなトラブルの前兆と考え、きちんと対処する。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その8。譲る習慣はトラブルを減らす習慣。車の運転中、ぶつかりそうな時はブレーキを踏みます。特に交差点では車の行き交いが激しくぶつかりそうになることが多い。こういう時アクセルを踏むのは大変危険です。万一ぶつかれば事故に至ります。軽くこすっただけでも打ちどころが悪ければ大変です。ぶつかった相手が人であれば命に関わります。一瞬の判断ミスが一生の後悔につながる可能性もゼロではありません。ぶつかりそうな時アクセルを踏んでいるとトラブルを起こすのは時間の問題。ぶつかりそうになった瞬間です。アクセルを踏んで加速すればうまくすり抜けることができ無事で済むこともあります。ぶつからなかったからよかったと思うかもしれませんが安心できません。褒められることでもありません。何事もなかったのは運が良かっただけのことです。運が悪ければトラブルにつながっていたことでしょう。少しでもタイミングがずれていれば事故に至っていた可能性があります。ぶつかりそうな時アクセルを踏んでいるとトラブルを起こすのは時間の問題です。道を譲ることは安全習慣。ぶつかりそうになった時アクセルを踏むのではありません。ブレーキを踏むのです。一旦停止をして相手に道を譲りましょう。時間がなくて急いでいても大きく深呼吸をして道を譲ります。お先にどうぞです。道を譲ることは安全習慣です。譲る習慣があれば事故の発生率が激減します。これは車の運転では基本です。おそらくあなたも普段から心がけていることでしょう。ところが車の運転では注意できていても普段の人間関係となると忘れがちです。人間関係でもぶつかりそうな時はアクセルではなくブレーキを踏む。ぶつかりそうな時のマナーは車の運転に限ったことではありません。人間関係でも同じです。やりすぎたかな、言いすぎたかな、ちょっと度が過ぎたかな、ヒヤリとする瞬間があるでしょう。一触即発の場面ではピリピリした雰囲気が漂うものです。このまま行くと大変なことになる。トラブルが目前に迫っている。車の運転を思い出してください。危険を感じたときはひとまずブレーキを踏みましょう。頭で考えるのは後です。もたもた考えているうちにぶつかってしまいます。まずブレーキを踏んで一旦停止します。そして相手に道を譲りましょう。時間がなくて急いでいてもここが正念場です。心に余裕がなくてムカムカしていても立ち止まってください。大きく息を吸って余裕を作り冷静を取り戻すことです。そして相手に道を譲りましょう。譲るマナーがきちんと実行できれば人生のトラブルは激減します。ぶつかりそうになった時は自分に非がなくても謝っておく方がいい。ぶつかりそうになった時はひとまず謝るようにしましょう。失礼しました。すみませんでした。申し訳ございません。一言の謝罪でいいのです。自分は何も悪くないと思うかもしれませんが、心を大きく持つことです。自分が悪くなくてもごめんなさいと謝っておく方が無難です。ひとまず謝っておくことでトラブルのリスクを下げることができます。相手がムッとしていても静まるのが早くなります。これが余裕です。ヒヤリとした時は自分に非がなくてもひとまず謝っておく方がスマートです。譲る習慣はトラブルを減らす習慣です。運転でも人間関係でもぶつかりそうな時はアクセルではなくブレーキを踏む。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その9。予定を詰め込みすぎる癖は時限爆弾。なるべく早めに直しておく方がいい。予定表を詰め込むことに快感を覚える人がいます。少しでも効率よく時間を使おうと予定を入れられるだけ入れようとします。確かに予定が隙間なく組み込まれていればそれだけたくさんの予定をこなせます。時間の無駄がなくなって仕事の効率もスピードもアップするでしょう。予定を詰め込む癖のある人も多いのではないでしょうか。理想的なことに思うかもしれませんがここには大きなリスクが潜んでいます。ビジネスでもプライベートでも私たちの人生では大なり小なりトラブルがつきものです。予定を詰め込んでいて普段は良くてもトラブルが発生したとき大変です。予定が詰まっていて時間の余裕がゼロだとうまく対処ができません。1時間で終わる予定が2時間に伸びると長引いた分だけ後の予定を押すことになりアウトになります。予定が将棋倒しのように崩れてしまい迷惑をかけたり評価を落としたりすることになるでしょう。何より見逃せないのは健康面への悪影響です。予定を詰め込みすぎる癖があると休養を取る時間がありません。いつも時間に追われる生活を送ることになりタイムプレッシャーに悩まされます。知らず知らずのうちに自分を追い詰めてしまい疲れやストレスがたまる一方です。ある時溜め込んだストレスが爆発して健康を大きく損ねる可能性があります。取り返しのつかないことになる可能性もゼロで張りありません。 今まで一度もトラブルが起こしたことがないなら運が良かっただけです。たまたまトラブルが起こっていないだけであり、トラブルの火種があることに変わりありません。本棚が本でぎゅうぎゅうになっていると見苦しくなりますが、予定もぎゅうぎゅうに詰め込んでいると息苦しくなります。予定を詰め込みすぎる癖は時限爆弾です。今は問題なくてもトラブルが起こるのは時間の問題です。遅かれ早かれ爆発して大怪我をすることになるのです。予定を詰め込みすぎる癖があるなら早めに直しておくことをお勧めします。予定に余裕を持たせ、のんびりする時間を作りましょう。想定外のトラブルが起こっても、時間に余裕があればスムーズに対応できます。タイムプレッシャーからも解放され、精神衛生上も快適になります。何事も余裕が大切です。予定に余裕があると、心にも余裕が生まれます。あなたの表情も柔らかくなり、人生もうまくいくのです。予定を詰め込みすぎる癖があるなら、早めに直しておく。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その10。失敗から得た反省や教訓はきちんと書き留めておく。失敗から得た反省や教訓はきちんと書き留めておきましょう。メモでもノートでも何でもいいのです。日頃から日記をつけているなら今日のネタとして書き留めておくといいでしょう。言葉にして記録しておくことは重要です。しっかり覚えているから大丈夫と思いますが、実際はわかりません。人は忘れる生き物です。時間が経てばばケロリと忘れます。痛い目にあって得た反省も教訓も嵐が過ぎて平穏な日々が訪れると簡単に忘れます。そんなことあったっけ?となるでしょう。痛い記憶も悲しい記憶も思い出せなくなります。自分に限ってそんなことはないと思うかもしれませんが、それが油断というものです。辛かったことや苦しかったことは時間が経つと忘れるように、失敗から得た反省も教訓も時間が経つと忘れます。もう二度としないという心の誓いすら忘れます。痛い目に遭うことで得た反省や教訓も忘れてしまえばなかったも同然です。反省や教訓を忘れたら痛い目に遭った意味がありません。遅かれ早かれ同じ失敗を繰り返すことになり、余計なトラブルを招くことになります。学習能力のない人間だと自責の念に駆られるでしょう。だから書き留めておくのです。そこで手間を惜しんではいけません。同じ過ちを繰り返さないためにも、失敗からの反省や教訓はきちんと書き留めておきましょう。もう二度と〇〇はしない。これからは〇〇をする。読み返したとき、過去の反省や教訓を思い出させてくれます。反省や教訓を忘れていても、読み返せば感情と共にありありと思い出せるでしょう。キュッと気持ちが引き締まり、同じ過ちを繰り返すことなくなるのです。余裕があれば、感情も書き留めておく。反省や教訓を書き留めるのはもちろんですが、その限りではありません。余裕があれば、感情も書き留めておくといいでしょう。痛さ、怖さ、悔しさ、恥ずかしさ、情けなさ。感情が残っているうちに残すことです。感情をぶつけるように書いてください。その時どんな感情でどれほど苦しかったのか具体的に書き留めておくことです。感情も重要なトリガーの一つです。嵐が過ぎて平穏な日々が戻った時、その記録は必ず役立ちます。短い言葉であっても実体験が伴っているので心にじんと響きます。失敗から得た反省や教訓を振り返ることで大切なことを思い出させてくれるのです。失敗から得た反省や教訓はきちんと書き留めておく。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その11。音によるストレスを軽視しない。生命の危険に及ぶことすらある。生活における大きなトラブル要因にもかかわらず、軽く考えがちなことがあります。音です。音は見ることも触れることもできません。生活音があるように、私たちは普段から何らかの音を聞いて生きています。今この瞬間も何らかの音が聞こえていることでしょう。音があるのは普通で日常的なことであり、大きく取り上げるほどでもないと思うかもしれません。だからといって音を軽視しないことです。たかが音ではないか、音くらい何でもないと思うところですが、だからこそ盲点になっていることが多い。その油断や軽視が思わぬトラブルを招くことがあります。自分では普通に感じる音でも、他人には不快に聞こえ、周りに迷惑をかけていることがあります。小さな音であっても、時と場合によっては人に大きな不快感を与えることがあります。思い出してください。時々テレビや新聞で騒音トラブルのニュースを見かけることがあるのではないでしょうか。近隣住民と騒音トラブルや音漏れが原因のトラブルです。騒音トラブルによる殺傷事件を目にすることもあるでしょう。音は迷惑の元になります。音による不快感はトラブルに発展する可能性があります。音のトラブルは最悪の場合、生命の危険に及ぶことすらあります。だからこそ音によるストレスを軽視しないことが大切です。大きな音はもちろん、小さな音にも注意する。まず注意したいのは大きな音です。アパートやマンションでは、隣近所の迷惑にならないよう十分な防音対策を取っておくのがいいでしょう。2階以上に住んでいるなら、下の階に響かないようバタバタした歩き方には注意しましょう。響きやすい床であれば、防音カーペットを検討してみてもいいでしょう。 テレビや音楽を楽しむなら昼間であっても大音量は控えるのが賢明です。夜中にテレビや音楽を楽しむならイヤホンやヘッドホンなどを利用します。大きな音に注意するのはもちろんですが、小さな音なら大丈夫とも限りません。例えば音漏れです。バスや電車でイヤホンをしながら音楽を楽しむことがあるでしょう。音漏れは小さな音ですが耳障りに聞こえるため、公共の場では周りに不快感を与える原因となります。イヤホンやヘッドホンをしていてもボリュームに注意することが大切です。一言で音といっても様々な種類があります。椅子のギーギーという音、タイピングのカタカタという音、食べる時のクチャクチャという音、こうした小さな音も時と場合によっては周りにうるさく聞こえてしまい不快感を与えることがあります。生活上どうしても音が出るのは仕方ありませんが、できるだけ注意することならできるはずです。人生のトラブルを減らすためには音に対する注意意識を高めておくことが大切です。大きな音はもちろんですが、小さな音も要チェックです。自分が原因で出ている音に注意を向け、周りの迷惑になっているかなと思うことがあれば配慮するのが得策です。たかが音と軽視せず、きちんと注意しておくことが大切です。音は軽視するのではなく重視する。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その12、咳やくしゃみを繰り返す人がいればこっそり距離を置く。距離を置けない状況ならマスクをする。駅や街角で咳やくしゃみを繰り返している人を見かけることがあります。咳やくしゃみを繰り返している人がいれば距離を置くことです。もちろんその人が体調不良とは限りません。たまたまゴミが喉や鼻に入ることはあります。ムズムズした違和感が抑えられず咳やくしゃみをするのは普通の生理現象です。しかし咳やくしゃみを繰り返しているなら注意フラグを立てる必要はあるでしょう。風邪やインフルエンザなど何らかの病気にかかっている可能性があります。近い距離にいると感染のリスクが高くなります。近くにいたまま過ごしていると病気をうつされる可能性が出てきます。咳やくしゃみを繰り返す人がいれば感染症対策としてこっそり距離を置くのが得策です。これは仕方ないことです。感染症対策として用心をしておくに越したことはありません。相手に非はありませんが、ひたすら耐えて病気をうつされるのも迷惑です。距離を置くときはさりげなく移動するのがいいでしょう。一定の距離を置くことで感染リスクを下げることができます。職場や公共交通機関など距離を置きにくい状況のときはマスクをしましょう。顔のサイズに合ったマスクを着用します。布マスクやウレタンマスクより不織布マスクを選びます。きちんと鼻までマスクをして隙間ができないようフィットさせることも大切です。もっと徹底するならマスクの二重着用も一つの方法です。少し息苦しさを感じますが、感染防止効果を高めることで知られていて、手軽に感染リスクを向上できます。防げるトラブルはきちんと防ぐことです。ちょっとしたことですが、こうしたことがリスクを下げることにつながります。咳やくしゃみを繰り返す人がいれば、こっそり距離を置く。距離を置けない状況ならマスクをする。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その13。備えがあれば大地震が来ても怖くない。面倒くさがり屋は防災グッズがおすすめ。日本は地震大国です。世界で発生しているマグニチュード6以上の地震の2割は日本で発生しています。日本という小さな国で世界の2割を占めているのは大きな割合です。日本は4つのプレートの上にある国のため、それだけ地震も発生しやすくなるのです。近い将来マグニチュード8クラス以上の巨大地震が発生すると言われています。地震の厄介なところは正確な発生日時の予想が困難であることです。だからこそ巨大地震の不安や恐怖は大きなものがあります。地震が怖い、巨大地震が来たらどうしようと、地震も何も起こっていないのにストレスを感じることになります。備えがないと無防備状態となり不安が暴走するのです。しかし巨大地震の恐怖をゼロするのは難しいですが、減らすことなら可能です。しっかり備えておけばいいのです。地震の専門家たちは口を揃えて近い将来巨大地震がやってくると警告しています。国の地震調査委員会の研究によると次のような発表があります。2050年までに南海トラフでマグニチュード8クラスの巨大地震が起こる確率は 70% とのこと。少なくとも近い将来に巨大地震が来るのは確実ですから、備えは必要と考えることです。備えあれば憂いなし。私たちがやるべきことは簡単です。しっかり備えておくことに尽きるのです。備えは大切、備えは必要と頭では分かっていながら実際に備えをしていない人が少なくありません。その時になってから慌てて準備しても遅いことがあります。プレゼンはしっかり準備をしておけば怖くないように、巨大地震もしっかり備えておけば怖くありません。もちろん完璧な備えとなると難しいでしょう。お金や場所に限りがあって何でも準備できるわけではありませんが、できることがあるはずです。不安をゼロにすることはできませんが、減らすことならできます。備えができていればいるほど不安も小さくなります。巨大地震に限りません。火事、水害、風害など万一が起こることがあります。 ビクビク毎日怯えるより最低限の備えをしておく方が安心した生活を送れます。一つ一つ準備するのが手間であれば防災グッズが便利。一つ一つ準備するのが億劫な人もいるでしょう。そんな人には防災グッズをおすすめします。防災に必要なグッズが一通り揃っていて心強い存在です。ネットで探せば様々な種類の防災グッズが見つかるので、自分の生活形態に合ったものを購入しておくといいでしょう。ワンセットあればとりあえず最低限の備えにはなります。面倒くさがり屋であってもネットショップで購入するくらいならできるはずです。コンパクトにまとまっているので、それほど場所は取られず一人暮らしの人でも安心です。防災グッズがあるとないとでは大違いです。ないと完全な無防備ですが、あればひとまず安心できます。防災グッズは場所を取りますが、ないよりはマシです。金額は小さくありませんが、安心を買うと思えば安いもの。いざとなった時、防災グッズのおかげで命拾いをする可能性もゼロではありません。近い将来やってくるであろう巨大地震に備えて備えをしておく。一つ一つ準備するのが面倒な時は防災グッズを購入しておく。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その14。病院の問診票は正直に書く。結局は自分のため。初診の際、必ず記入しなければいけないものといえば問診票です。初診に欠かせないものであり、必ず記入を求められます。なかなか書き込む項目が多くて漏れのない記入を求められます。問診票を渡されたら質問項目に従って一つ一つ記入していきます。この時、ちょっとため息をつく人もいるかもしれません。項目数が多くて億劫だったり、分かりにくい質問項目に悩んだりです。書くのが面倒くさい。どうしていちいち書かないといけないのだろうか。細かく書くのは疲れるから白紙にしておこう。該当があるけど恥ずかしいから伏せておこう。服用中の薬を伏せておこう。過去の病歴を隠しておこう。多分バレないだろう。こうした心当たりがあればイエローカードです。問診票は患者さんの状況を確認するために重要なものであり、適切な診断や治療に欠かせません。問診票に誤った記入をすると、医師は適切な診察が難しくなり、必要な治療を受けられなくなる可能性が出てきます。時には、かえって症状を悪化させるケースもゼロではありません。問診票に嘘を書いたら、結局は自分に跳ね返ってくるのです。問診票は自分のためです。問診票はきちんと正直に書くことが求められます。どこまで正直に書いていいかわからないときは、病院スタッフに質問すればいいだけです。問診票によっては、裏側に記入が必要になることがあるので、要チェックです。細かい回答になったり、記入を埋めるのに時間がかかったりしても、自分のためと思えば向き合えるでしょう。デリケートな内容で抵抗があっても、きちんと書くようにしましょう。書くのに抵抗があるかもしれませんが、たとえそうだとしても、やはり正直に書くことが欠かせません。医療機関には守秘義務があるので、外部に漏れることはありません。病院の問診票は自分のために書く書類なのです。問診票は抵抗や面倒な気持ちがあっても正直に書く。不明点があれば、病院スタッフにきちんと尋ねる。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その15。悪いことはしていなくても疑われるようなことはしない。悪いことはしていなくても疑われるようなことはしないことです。店の前を行ったり来たりしたり、不自然にキョロキョロしたり、何かを隠すような素振りをしたり、などなど。法に触れていなくても、罪を犯していなくても、人から見て怪しい印象が伴うことは控えておくのが無難です。不自然な行動は周りの目につきます。もちろん悪いことをしていなければ胸を張っていいはずですが、たびたびストップがかかります。店員に呼び止められることが増えるでしょう。警察から職務質問されることも増えるでしょう。近場で犯罪が起こった時、真っ先に疑いの目が向けられるでしょう。私は何も法に触れるようなことはしていない。と主張しても疑われるような行動をしていると不信感を与えます。それは仕方ないのです。言動が怪しい人がいれば人間心理として注意が向くのは当然です。実際に問題が発生したら真っ先に疑われ入念な取り調べを受けることになります。きちんと説明して疑いを晴らせばいいだけのことですが、身の潔白を証明する手間暇が増えます。小さなことですがストレスです。積み重なるとストレスも大きくなり、スムーズな生活も妨げられます。疑われるのは気分のいいものではありません。身の潔白を証明して相手から謝罪の言葉があったとしても、モヤモヤした感情は残るでしょう。日頃から自然な言動を心がける。職場でもデパートでもレストランでも疑われるような言動は慎むことです。疑われそうかな、ちょっと雰囲気が良くないかなと思ったら、疑われないような工夫をしてみてください。余計なトラブルを避けるためには、怪しい人物に見えない努力も必要です。心がけたいのは自然な言動です。言葉遣いも身だしなみも振る舞いも、できるだけ自然な印象になることを心がけてください。不自然な言動は慎みます。下手に目立たないことも大切です。自然な言動を心がければ、疑われたり呼び止められたりすることが減って生活がスムーズになるのです。 疑われるような行動は控え、自然な行動を心がける。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その16。すれ違いざまに人と肩がぶつかったとき、スルーするのは良くない。すれ違いざまに肩がぶつかったとき、どうするか。よくある日常の一瞬ですが、トラブルに関わるポイントの一つです。すれ違いざまに人と肩がぶつかってしまうことがあるでしょう。注意していても、うっかり肩がぶつかることがあるもの。特に人混みの多いところではよく起こりがちです。肩と肩がぶつかるのは仕方ありませんが、時々ぶつかってもスルーする人がいます。謝ることも振り返ることもありません。何事もなかったかのように平然と立ち去っていきます。おそらく本人は肩がぶつかっただけのことと軽く考えているのでしょう。確かに痛いというほどでもなければ相手に怪我をさせたわけでもありません。肩がぶつかっただけのことに過ぎません。だからといって何事もなくスルーするのは要注意です。自分は平気であっても相手はムッとしているかもしれません。自分は全く痛くなくても相手は痛がっているかもしれません。自分は肩がぶつかっただけと思っていても相手は喧嘩を売られたと受け止めるかもしれません。ちょっとしたことに思いますが、ちょっとしたことだからこそ丁寧な対応が大切です。人と肩がぶつかったことからトラブルに発展するケースは少なくありません。そんなことくらいでと思いますが、意外とよくあることです。世の中には短気な人がいます。驚くほど沸点の低い人もいるでしょう。だからこそ人とぶつかったときはとにかくすぐ謝るのが得策です。すれ違いざまに人と肩がぶつかったらスルーするのではなく、すぐ謝りましょう。どちらに非があるのか考えず、肩がぶつかった瞬間すぐ謝っておくのが賢明です。たとえ相手に非があってもきちんと謝っておくのが無難です。防げるトラブルはしっかり防ぐことです。すぐ謝ればその場が丸く収まり、余計なトラブルに発展することもなくなります。すれ違いざまに人と肩がぶつかったらスルーするのではなく、すぐ謝る。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その17。危険な場所でふざけるのは絶対 NG。 時々橋の上や崖の上など危険な場所でふざけている人がいます。大きな声で驚かせたり、わざと突き落とすふりをしたりです。これは大変危険です。冗談であろうと悪ふざけであろうと絶対やってはいけません。ふざけているうちにうっかり崖から足を滑らせるかもしれません。軽い声で驚かせても相手は想像以上に驚いて柵を越えてしまうかもしれません。万一があればどうなるのか想像力を働かせることです。一つ間違えると重大な事故につながりかねません。危険な場所でふざけると冗談が冗談で終わらない可能性があります。命に関わる可能性もゼロではありません。柵やフェンスがあるから安心という考え方も要注意です。柵やフェンスも完全なものではありません。柵やフェンスがあったとしても破損や経年劣化で十分機能していないことも考えられるため、ふざけるのは NG です。すでに分かっていることだと思いますが、命に関わることなので改めて心に留めておくことが大切です。危険な場所では絶対ふざけない。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その18。貧血を仕方ないで終わらせていませんか。貧血だから仕方ない、この言葉に心当たりがあれば要注意です。貧血とは血流中の赤血球数、ヘモグロビン量が減少している状態のことを言います。貧血になると酸素が体に行き渡りにくくなるため、体中に悪影響が出ます。もともと貧血で悩んでいる人も多いでしょう。特に女性は生理で血液が失われるため、男性に比べて貧血になりやすい傾向があります。貧血になると次のような言葉が増えます。貧血だから朝が弱い、貧血だから力が出ない、貧血だから疲れやすい、貧血になると疲れやすく力が出にくくなるため行動力が低下します。すべての行動力が低下すると人生全体の質にも影響します。貧血をそのままにしていると気力だけでなく行動力まで衰えます。行動しないのが当たり前になると、ますます貧血が悪化していき、夢は遠のくばかり。免疫力が恐ろしいのはだるさや疲れを招くだけでなく、免疫力の低下を招くことです。免疫力が低下すると病気にかかりやすく治りにくくなって厄介な事態に発展します。貧血は改善できる症状。貧血の人でよくあるのが仕方ないで終わらせてしまうパターンです。貧血だから仕方ないで終わらせていませんか。生まれつき貧血だと貧血が当たり前というずれた感覚になりがちです。貧血が体質の問題によるものだと改善できない、手の施しようがないと考えるかもしれませんが、ここがポイントです。貧血は改善できる症状です。体質の問題もありますが、だからといって改善ができないわけではありません。完治が難しくても症状を軽くすることが可能です。貧血を放置するのはよくありません。放置しているとそこから別の病気に発展して連鎖するケースもあります。好ましくない状況なのは事実ですから、改善に取り組むことが必要です。改善から逃げるのではなく立ち向かいましょう。貧血を仕方ないで言い訳にしない。 貧血になりやすい体質だとしても、体質の問題で諦めてはいけません。仕方ないお言い訳にしたら、改善するものも改善しません。貧血は人生の質の低下を招く原因になるため、知らず知らずのうちに悪影響が広がります。医療が発達した現代社会では、貧血を改善する方法があります。肉をたくさん食べて、しっかりタンパク質を摂ります。鉄分を多く含んだ食事を意識します。食事で補えないなら、サプリメントを利用する方法もあります。貧血が重度の場合は、輸血という方法もあります。もし貧血の改善に取り組んでいるにもかかわらず、効果が出ないなら、何かが間違っているということです。なぜか改善しないという状態なら、その原因を突き止めてください。主治医に相談して、原因を突き詰め、より正しい改善に取り組むことが大切です。貧血は改善できる症状です。仕方ないで終わらせるのではなく、きちんと改善に取り組む姿勢が大切なのです。貧血は仕方ないで終わらせるのではなく、きちんと改善に取り組む。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その19。事情がない限りインフルエンザの予防接種は受ける。防げるものは防ぐのがプロ。インフルエンザの予防接種は事情がない限りきちんと受けるようにしましょう。もちろんインフルエンザの予防接種は任意ですから必ず受けなければいけないものではありません。時間がない、お金がもったいないなどの理由から受けない人もいるでしょう。面倒な気持ちがあって重い腰が上がらないこともあるかもしれません。しかし、事情がない限り、インフルエンザの予防接種は受けておくが賢明です。インフルエンザは、万一かかった時の悪影響が甚大だからです。ひとたびインフルエンザにかかると大変です。高熱で数日間うなされ、仕事を休まなければいけなくなります。全身に痛みや、倦怠感があって、ろくに動けず、立つことすらままなりません。自営業であれば、仕事を休んだ分だけ収入の減少に直結するでしょう。熱が下がっても、すぐ仕事に復帰できるわけではなく、7日間ほど外出を控える必要があります。しばらく寝込むことになれば筋力も体力もぐっと落ちます。体を全く動かさないと筋肉は1日で 1% 減ると言われます。長く寝込んでいればいるほど落ちた筋力や体力を取り戻すに時間がかかるでしょう。不謹慎ですが、インフルエンザで命を落とす可能性もゼロではありません。特に高齢者や持病を抱えている人は注意が必要です。インフルエンザの悪影響は軽視できません。インフルエンザの予防接種のわずかな時間とお金をケチった誠意で甚大な悪影響をかぶる方がはるかにもったいないことです。だからこそ予防接種です。時間やお金がかかろうと、インフルエンザにかかった時の悪影響に比べれば微々たるものです。予防接種を受ければ安心して働けるようになります。万一インフルエンザにかかったとしても予防接種を受けておけば症状の軽減につながります。やむを得ない事情がある場合を除き、インフルエンザの予防接種は受けておくのが賢明です。インフルエンザの予防接種は効果が現れるまでにおよそ2週間かかります。冬の時期が近づいたら早めの接種を心がけましょう。防げるものは防ぐのがプロです。インフルエンザの予防接種は事情がない限りきちんと受けておく。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その20。久しぶりに会う友人が急に契約の話を持ち出してきたら即中座すること。社会人になったある日のこと、学生時代の友人から連絡が来ました。久しぶりだね。〇〇だよ。覚えている。数ヶ月ぶり、数年ぶりです。久しぶりに連絡が来ると嬉しくてたまりません。自分のことを覚えていてくれ、わざわざ連絡をしてもらえるのは当たりがたいことです。飛び上がるような喜びがあって、一瞬でテンションが上がるでしょう。異性の友人なら、なおさらです。嬉しくて懐かしくて久しぶりに会う約束をしました。数日後、おしゃれなカフェで再会を果たし、昔話に花を咲かせて楽しいひとときを過ごします。ところが、途中から話の流れがおかしくなりました。契約の話を持ち出してくるのです。こんな話があるんだけど、どう?と誘ってきます。断っても、絶対おすすめだよ、必ずうまくいくから、としつこく食い下がってきます。だんだん気持ちが揺らいできて、せっかく連絡をくれたのだから、まあいいかな、と思いそうになる。さて、もし、こうした状況に遭遇することがあれば、あなたが取るべき行動は一つです。友人が急に契約の話を持ち出してきたら、いかなる理由があろうとも即中座してください。直ちに話を打ち切って、その場から離れましょう。それは、マルチ商法です。マルチ商法は、学生時代の友人に久しぶりを装って、アプローチするのが常套手段です。残念ですが、その友人は純粋な気持ちであなたに連絡を取ったのではありません。マルチ商法であなたを利用しようとしているだけです。これほど失礼なことはありません。それ以上話を聞いても仕方ないので、中座するのがベストです。中座の理由は何でも構いません。休養を思い出した、次の予定が入っているから、など、適当な理由で OK。友人だからといって、情に流される必要はありません。断るのは申し訳ないと思う必要は一切なし。そういう友人とは今後関わりを持たない方が身のためです。そのままホイホイ話に乗ってしまうと、マルチ商法の餌食になってしまいます。魅力的な異性であろうと、どれだけ話が盛り上がっていようと、その場から離れましょう。 それでも相手がしつこく食い下がってくるようなら縁を切っても構いません。マルチ商法の被害者にならないためにもこの鉄則を守るようにしてください。久しぶりに連絡をくれた嬉しさでガードが緩くなりやすいタイミングですが、きちんと目を覚まし心を鬼にすることです。久しぶりに学生時代の友人から連絡が来て契約の話を持ち出してきたら即中座する。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その21、クレーム対応のコツは一つだけ。余計な言い訳はせず3倍大げさに謝罪すること。仕事で苦情を受ける担当になりクレームの電話を受けることがあるでしょう。誰にとっても嫌な仕事ですが、誰がやらなければいけない仕事でもあります。クレーム対応が好きな人はいません。できればやりたくないものですが、自分が担当になり慣れない仕事にあたふたすることもあるはずです。電話を受けた瞬間から相手が怒っていることもしばしば。厳しいお叱りの言葉を受けることになり気がめいってしまうものです。あまりに怒っていてまともな会話が成立しない時もあるはずです。なぜ私がこんなに怒られないといけないのと不満に思いつつも、仕事なので逃げるわけにもいきません。ぐっと耐えながら会社の代表として謝ります。社会の理不尽を感じることもあるはずです。そんなクレーム対応ですが、スムーズな対処のコツがあります。余計な言い訳をせず3倍大げさに謝罪することです。余計な言い訳はしない。まず余計な言い訳をしないことが重要です。変に言い返したり言い訳をしたり上げ足を取ったりしません。特に注意したいフレーズは、ですから、先ほども申し上げたようにです。うっかり口にすると相手の怒りを鎮めるどころか火に油を注ぐことになります。ですから、先ほども申し上げたようにはこんなこともわからないの、頭が悪いですねと言っているのと同じです。相手の怒りを増長させるフレーズのため禁句にしておくのが賢明です。余計に相手を怒らせることになりかねないので、ひたすら謝罪に徹しましょう。クレーム対応に限らず日常会話でも控えておくのが無難です。3倍大げさに謝罪する。謝罪するときにもポイントがあります。3倍大げさを心がけてください。たっぷり感情を込めた声で、誠に申し訳ございませんと伝えます。対面であれば眉を8の字にして申し訳なさそうな表情をしっかり見せます。深々と頭を下げたり、米付きバッタのように何度も頭を下げたりします。しつこい印象が出るくらい徹底的に頭を下げるのです。3倍大げさに謝れば、しっかり謝っている感じがよく伝わって相手の怒りがスムーズに収まります。クレームの電話がかかってきてももう恐れることはない。謝罪しながら相手の言い分をたっぷり聞くことに徹します。たっぷり怒りを発散させると相手は満足します。それだけでクレーム対応が終了することも少なくありません。変な意地やプライドは邪魔になるだけですから、さっさと捨ててしまいましょう。余計な言い訳はせず3倍大げさに謝罪することを忠実に実行すれば、クレーム対応の負担は驚くほど軽くなります。クレームの電話がかかってきてももう恐れることはないのです。クレーム対応では余計な言い訳はせず3倍大げさに謝罪することを心がける。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その22、みんなという言葉に惑わされてはいけない。みんなという言葉であなたを誘ってくる人はいませんか。みんなやっていますよ。みんな持っていますよ。みんな使っていますよ。みんなという言葉が登場するとちょっと心が動かされます。みんながやっていることを自分だけやっていないとおかしいかな、不自然かな、遅れているかなと思ってしまいます。自分だけ取り残されているような感覚を覚えるでしょう。仲間外れになりたくないと思うのが人間です。和や協調性を大事にする人であればあるほど、みんなという言葉に敏感です。みんながやっている、持っている、使っていると言われると疑うことなく信じそうになります。素性のわからないものであっても、みんながやっているなら安全なものに違いないと思いやすい。仲間に入りたい気持ちも後押しして、それなら自分も、となるところではないではないでしょうか。しかし、みんな、という言葉に惑わされてはいけません。営業でよく使われるキーワードですが、十分注意してください。みんな、という言葉を使った誘い文句ほど危ないものはない。これは一種の群衆心理です。人には、群衆心理があります。人は社会的集団を形成する生き物であり、みんなと同じ行動を取りたくなります。みんながやっているからといって必要とも安全安心とも限りません。みんなという言葉を使った誘い文句ほど危ないものはありません。ホイホイ安易に乗せられると余計な買い物をすることになり、どんどんお金が消えていくことになります。この群衆心理を悪用するのが詐欺師です。みんなやっていますよ、持っていますよ、使っていますよと語りかけ、消費者に揺さぶりをかけてきます。必要ないものを必要そうに思わせたり、高い商品を安く錯覚させたりします。気づくと不要な高額商品を買わされていることになっているのです。みんなという言葉が登場したら注意フラグを立てる。みんなという言葉に惑わされないように注意してください。 みんなという言葉を強調して誘う人がいれば、その人から距離を置いて一度冷静になることが大切です。みんなという言葉が登場したら注意フラグを立てておくのが賢明です。一発アウトではありませんが、少なくとも要注意です。みんなという言葉が疑わしいなら、データはありますか、裏付ける証拠はありますかと聞いてみることです。そこで相手が言葉に詰まったら NG です。和や協調性を大事にする人であればあるほど、みんなという言葉に惑わされがちであるため注意してください。みんなという言葉に惑わされない。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その23、舌打ちの癖はやめたが方がいい。舌打ちをされて喜ぶ人は一人もいない。ムッとした時、舌打ちをする人がいます。一瞬の音で響き続けるではありません。小さな音でうるさいわけでもありません。聞こえるか聞こえないかくらいの小さな音でしょう。だからといって油断は禁物です。舌打ちほど不快な音はありません。舌打ちの癖があるなら今すぐやめるようにしましょう。舌打ちをされて喜ぶ人は一人もいないからです。舌打ちを好む人は一人もいない。舌打ちを好む人は一人もいません。舌打ちをする本人はスカッとして気持ちいいかもしれませんが、本人だけです。舌打ちをすれば周りに不快感を与えるのは確実です。周りの人はムッとして不快な気持ちになります。舌打ちをする人は苦手という人はいても、舌打ちをする人が好きという人はいません。チッという舌打ちは、音は小さくても不快感は絶大です。バカにされた、否定された、見下されたといったネガティブなニュアンスがあり、周りの人を不快にさせます。たった一回の舌打ちで相手を怒らせ、トラブルを招くことも少なくありません。舌打ちの癖があると人とのトラブルを招きやすくなります。舌打ちに許容範囲はない。舌打ちをする人は癖になっていることが大半です。癖はなかなか自分では気づけません。過信は禁物です。自分は大丈夫と思う人でも一度振り返ってみてください。ほとんど舌打ちをすることはないというケースでもイエローカードです。ほとんどすることはないということは、時々することがあるということです。舌打ちは回数が少なければいいという問題ではありません。舌打ちに許容範囲ではありません。舌打ちは1回でもあれば NG です。癖になっていると勝手に口元が動いて舌打ちをしがちです。だからこそ意識的に直したい。舌打ちはやめたが方がいい癖の一つです。人に好かれたいなら舌打ちはやめるべきです。舌打ちほど人から嫌われる癖はないと言っても過言ではありません。心当たりがあれば今すぐ改善が必要です。明日からと言わず今から舌打ちをやめましょう。舌打ちをやめるだけで確実にトラブルが減ります。舌打ちの癖があるなら今すぐやめる。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その24、星を眺めながら歩かない。天気がいい日の夜は夜空に美しい星が輝きます。空気が澄み切っていると星がくっきり見えて心を奪われます。キラキラした光の一つ一つは小さな宝石のようです。星を眺めているとリラックスできたり、心が癒やされたり、ロマンチックな気分になったりしますね。星座を探してワクワク楽しむこともあるでしょう。運がいいと流れ星を見つけることもあるでしょう。星空鑑賞を楽しんだ夜は不思議と熟睡できてしまうものです。もちろん星を眺めるのはいいのですが、ここで注意したいことがあります。星を眺めながら歩かないことです。美しい星空が広がっていると星を眺めながら歩きたくなりますが、実は危険です。夜はただでさえ暗いのに上を向いているとほとんど地面や正面が見えません。下に段差があると気づきません。前に人がいるとぶつかってしまい、怪我や事故につながる恐れがあります。車でよそ見運転をするようなものです。星を眺めながら歩いていたせいで事故につながった話は少なくありません。ロマンチックな気分に浸っていたところ突然事故に遭う危険があります。場合によっては命に関わる可能性もゼロではありません。些細なことに思えますが、あなたの命と健康に関わる注意事項です。ロマンチックな気分に浸るのは大いに結構なこと。美しい星に酔いしれるのはいいのですが、星空を楽しむならきちんと立ち止まって眺めましょう。立ち止まって眺める方がしっかり集中できる分だけ家や詩も感動も倍増するのです。星空を楽しむときは歩きながら眺めるのではなく、立ち止まって眺める。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その25、なかなかお金の話を出さないクライアントとは関わらないのが賢明。商談の際、なかなかお金の話を出さないクライアントがいます。いつお金の話になるのだろうかと思っていると、結局お金の話が出ないまま1回目の商談が終了です。次の商談でお金の話が出てくるかと思いきや、2回目もスルーで終了です。何度か商談を重ねて、ようやくお金の話が出てくるのです。こういうクライアントに心当たりがあれば、注意フラグを立ててください。ビジネスで一番肝心なのはお金ですから、初回の商談で出すのがマナーです。にもかかわらず、なかなかお金の話が出ないのは、お金を出し渋る気持ちの裏返しです。 こういうクライアントは支払いが遅かったり、後から不当な言いがかりをつけてきたりする傾向があります。お金の話がこじれると裁判沙汰になるケースもゼロではありません。後からトラブルになる可能性が高いため、早めの段階でお断りするのがいいでしょう。クライアントが大手や老舗であったり、こちらに有利な条件があったりする場合を除き、安易に関わらないことをお勧めします。1回目の商談でお金の話が出なければ、即レッドカードを出して、その時点で見切りをつけるのが得策です。自分がクライアントの立場なら、お金の話は1回目の商談で出す。逆にあなたがクライアントの立場になることもあるでしょう。あなたが仕事を依頼する立場なら、お金の話は1回目の商談で出してください。金額も濁した数字ではなく、はっきりした数字を提示することです。仕事の性質上、すぐ具体的な数字を出せないなら、いつ明確になるのか伝えて、先方の了承をいただくようにしてください。いきなりお金の話をするのは抵抗を感じるかもしれませんが、誤解です。ビジネスで一番肝心なのはお金ですから、遠慮なくお金の話を出してください。1回目の商談でお金の話が出せば、先方も受注の判断がスピーディーになり、話も早くなります。仕事を依頼する側、される側の双方にとってメリットがあるのです。なかなかお金の話が出てこないクライアントとは関わらない。自分が仕事を依頼する立場であれば、お金の話は1回目の商談で出す。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その26。水分を取らずに頑張ることを美化してはいけない。時々水分を取らずに頑張ったことを誇らしげに語る人がいます。水を取らないで頑張った。喉の渇きに負けなかった。喉が渇いていたけど最後までやりきった。水を取らないで頑張った自分を誇らしく思いたいのかもしれません。一昔前の学校教育ではスポーツの際水分を取らないで頑張ることが称賛されていました。喉の渇きに耐えることイコールメンタル精神が鍛えられるという根性論がもてはやされた時代がありました。部活や体育の授業中先生から水を飲むなと教えられていた人もいるかもしれません。しかし今は違います。水がないと人は生きていけません。我慢して良い欲求とそうでない欲求があります。水分補給を我慢するのは言語道断です。喉の渇きは我慢してはいけない欲求です。人の体の 60% 以上は水でできています。水分を失うにつれて脱水症状を引き起こすリスクが上昇します。喉の渇きに耐えたことをアピールすることほど危険なことはありません。あらゆる栄養素も水があってこそ正常に機能します。たくさん汗をかく状況では積極的な水分補給を行うこと。水分を取らずに頑張ることを美化してはいけません。偉いことでも素晴らしいことでもありません。むしろ健康に関わる危険な行為です。特に炎天下の中水分を取らないでスポーツするのは脱水症状のリスクが急上昇して非常に危険です。たくさん汗をかく状況では遠慮することなく積極的な水分補給を行ってください。水分補給は喉の渇きを感じてからではなく感じる前に行うのが適切です。現在の学校教育では昔の指針を改め無理をせず水分補給をすることが推奨されています。これはスポーツに限らず仕事でも同様です。屋外での仕事や体をたくさん動かす仕事では大量の汗をかいて水分が失われます。水分を取らないで頑張ることがあるなら今すぐ考え方を改めてください。水分を取らないで頑張るよりきちんと水分を取りながら頑張ることが素晴らしいのです。水分を取らずに頑張ることを美化しない。たくさん汗をかく状況ではきちんと水分補給を取りながら頑張る。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その27。危険な人には近づかない関わらない。知り合ってしまったら今すぐ縁を切るのが正解。あなたの身近に危険な人はいませんか？例えば暴力団関係者、カルト宗教団体、詐欺グループなどが挙げられます。心当たりがあればその人には近づかず知り合わないようにしましょう。誘いがあっても断ります。できるだけ距離を置き関わらないようにしてください。優しい人だったり魅力的な異性だったり美味しい話があったりするかもしれませんが油断は禁物。ここはしっかり身を引き締めたいところです。時にはうっかり知り合ってしまうこともあるかもしれません。前もって気づけばいいのですが見た目や雰囲気では分かりにくく知り合った後で気づくケースがあるでしょう。危険な人と知り合ってしまったら今すぐ縁を切るようにしてください。面白い人であろうとルックスの良い人であろうと関係ありません。縁を切るの一択です。自分の恋人なら今すぐ別れを告げましょう。笑顔を見せつつ距離を置いてフェードアウトしていくのも一つの方法です。そのまま関係を続けているといつか騙されたり面倒に巻き込まれたりしてこちらに被害が及ぶ可能性があります。関わっているといつか自分のところに被害が及びます。深く関わるにつれて縁を切りにくくなります。少々心苦しく思うかもしれませんがこれは未然にトラブルを防ぐために必要なことです。自分のためだけでなく家族にも関わることだと考えてください。些細なことで人生をダメにしてはいけません。リスクを避けて奥に越したことはないのです。危険な人とは近づかない関わらない。危険な人と知り合ってしまったら今すぐ縁を切る。 不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その28。真夏日にもかかわらず我慢が美徳と思ってクーラーをつけないでいるのは命の問題に関わる。真夏日にもかかわらずクーラーに頼らない人がいます。毎年夏の時期になるとクーラーを我慢したせいで命を落とした人のニュースが流れます。残念ながらそれは現在も絶えません。特に多いのは年配者です。30度以上の気温にもかかわらず我慢が美徳、電気代の節約の考え方からクーラーに頼ろうとしません。地球温暖化の影響もあって年々夏の暑さが尋常ではなくなってきています。暑かったけどクーラーなしで頑張ったよと自慢げに話す人もいます。それは自慢になることでもありません。精神論で真夏日を乗り切ろうとするのは大変危険です。精神論でなんとかなる話ではありません。我慢が美徳という考え方は時代遅れです。クーラーなしで激しい暑さを我慢するのは健康の問題ではなくもはや命の問題です。変に意地を張っていると命を落としかねません。真夏日の中をクーラーなしで過ごすのはサウナで過ごすようなもの。根性だけで1時間も2時間過ごすのは不可能です。サウナにも限界があるように真夏日の中をクーラーなしで過ごすことにも限界があります。我慢は美徳と言いますが、クーラーなしで真夏日を我慢するのは美徳ではなくもはや悪徳です。電気代がもったいないという考え方の人もいるでしょう。確かにクーラーの電気消費量は多いですが、だからといって無理に我慢するのは危険です。真夏の日には電気代を気にしている場合ではありません。節約ができても命を失っては意味がありません。クーラーだけでなくこまめな水分補給も大切です。暑い時は自然と大量の汗をかいていて体内の水分が急速に失われています。喉の渇きを感じてから飲むのではなく、喉の渇きを感じる前に飲むことをお勧めします。暑いのを我慢するのはサウナだけで十分です。電気代は気にせず我慢は美徳という考え方も捨ててください。真夏日はきちんとクーラーをつけるのが賢明です。特に35度以上の猛暑日ともなればクーラーは何が何でも必須です。お金も健康も命には変えられないのです。真夏日は電気代は気にせず我慢は美徳と考えず素直にクーラーをつける。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その29。外に鍵を置くのは NG。 どれだけ巧妙に隠したところで意味がない。玄関の鍵を持参せず外に置く人がいます。玄関マットの下、傘立ての中、植木鉢の下、置物のサイドポケット、郵便ポストの中、室外機の下、水道メーターボックスの内部、玄関前の分かりにくい場所にこっそり隠すのです。本人はうまく隠せた、誰も気づくまい、取り出しやすくて安全対策もバッチリと思っています。しかしこれほど危険なことはありません。玄関前は最も隠していけない場所です。空き巣はそういうところを真っ先にチェックするからです。人間は楽をしたがる生き物です。外に鍵を置く場合、玄関近くに隠す傾向があることを空き巣は知っています。玄関前の領域は限られています。空き巣に玄関前をじっくり調べられたらアウトです。絶対わからないという場所に隠したとしても空き巣の手にかかれば朝飯前。どれだけ巧妙に鍵を隠したところであっさり見つけられます。大抵1分もかかりません。玄関前に隠すことほど危険なことはないのです。鍵は外に置かないのがベスト。どうすれば鍵を見つけにくくできるのでしょうか。まず一番大切なことはそもそも外に鍵を置かないということです。いくら都合が良いとはいえ外に鍵を置くこと自体が高リスクです。防犯対策を考えるなら玄関前に隠さずきちんと持参するのがベストです。外に鍵を置く場合の対策。どうしても外に置きたい、鍵の持参が難しいというケースもあるかもしれません。都合があって外に鍵を置きたいのであれば十分な対策の上で隠すことが求められます。外に置く場合、次の2つが有効です。1. 玄関から十分離れた場所。玄関から十分離れた場所に隠します。少なくとも玄関から10メートルは離れた場所に隠すのが得策です。玄関からの距離が遠くなればなるほど、空き巣にとって探す範囲が広がって時間がかかるため狙われにくくなります。2. 犬の首輪。自宅で犬を飼っているなら犬の首輪にくくりつけるのも方法です。犬小屋が外にあること、中型犬以上であること、飼い主以外に吠える犬であることの3つが条件です。いくら空き巣とはいえ、うるさく吠える犬には近づけません。犬は飼い主の時だけおとなしくなるので、犬の首輪に取り付けておけば狙われにくくなります。外に鍵を置かない。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。その30。トラブルが去っても油断しない。トラブルが去った後こそ気持ちを引き締める。トラブルが去った後、どんな姿勢でいるかです。トラブルが去った後の姿勢は人生を左右するほど大切なポイントです。トラブルが発生して粘り強く対応した結果、ようやく解決できました。なかなか一筋縄ではいかず苦労はありましたが、なんとか決着がつきました。 よかった、よかった。一安心だね。もう大丈夫だね。トラブルがさればほっとしたいところでしょう。頑張った自分に対しても偉いね。と褒め言葉を送りたいところでしょう。両手を挙げて喜び、祝杯を挙げたいところですが、安心するのはまだ早い。トラブルが去ってほっとすると油断します。足元に落とし穴があっても油断していると気づけません。不注意が生まれて新しいトラブルを招くことになるでしょう。トラブルが去った直後、全く別の方向からトラブルがやってくる可能性もゼロではありません。映画やドラマでもトラブルの後にトラブルは定番です。私たちはトラブルが去れば平穏が訪れると考える傾向があります。そう思いたい気持ちがあり、そうであってほしい願いがあります。自然な人間心理ではありますが、ここがポイントです。改めて考えると、トラブルが去った後に平穏が訪れるとは限りません。トラブルが去ってすぐ別のトラブルが起こる可能性も考えられます。トラブルが去った後は油断しやすいので、通常よりトラブルが発生しやすい状況とも言えるでしょう。トラブルが去った後ほど危ない瞬間はないのです。トラブルが去った後こそ気持ちを引き締めるようにしてください。気が緩んで心に隙が生まれそうになったら、ぴしゃりと鞭を打って注意喚起を促しましょう。まだ安心できない。油断は禁物。こういう時が危ないんだよね。心の隙は誰にでもあるものですが、意識することでなくしていくことが可能です。油断しないことも冷静の一つです。トラブルが去っても油断せず気持ちを引き締める。不要なトラブルを避ける30の注意ポイント。まとめ。その1。確認を怠らない。その2。言葉遣いが悪い人とは距離を置く。その3。借りたままになっているものがあれば今すぐ返却する。その4。どんなことがあっても違法業者とは関わらない。その5。自分がされて嫌なことは人にしない。その6。黄色信号に変わったら急いでダッシュするのではなくきちんと止まる。その7。小さなトラブルが発生したら大きなトラブルの前兆と考えきちんと対処する。その8。運転でも人間関係でもぶつかりそうな時はアクセルではなくブレーキを踏む。その9。予定を詰め込みすぎる癖があるなら早めに直しておく。その10。失敗から得た反省や教訓はきちんと書き留めておく。その11。音は軽視するのではなく重視する。その12。咳やくしゃみを繰り返す人がいればこっそり距離を置く。距離を置けない状況ならマスクをする。その13。近い将来やってくるであろう巨大地震に備えて備えをしておく。一つ一つ準備するのが面倒な時は防災グッズを購入しておく。その14。問診票は抵抗や面倒な気持ちがあっても正直に書く。不明点があれば病院スタッフにきちんと尋ねる。その15。疑われるような行動は控え自然な行動を心がける。その16。すれ違いざまに人と肩がぶつかったらスルーするのではなくすぐ謝る。その17。危険な場所では絶対ふざけない。その18。貧血は仕方ないで終わらせるのではなくきちんと改善に取り組む。その19。インフルエンザの予防接種は事情がない限りきちんと受けておく。その20。久しぶりに学生時代の友人から連絡が来て契約の話を持ち出してきたら即中座する。その21。クレーム対応では余計な言い訳はせず3倍大げさに謝罪することを心がける。その22。みんなという言葉に惑わされない。その23。舌打ちの癖があるなら今すぐやめる。その24。星空を楽しむときは歩きながら眺めるのではなく立ち止まって眺める。その25。なかなかお金の話が出てこないクライアントとは関わらない。自分が仕事を依頼する立場であればお金の話は1回目の商談で出す。その26。水分を取らずに頑張ることを美化しない。たくさん汗をかく状況ではきちんと水分補給を取りながら頑張る。その27。危険な人とは近づかない、関わらない。危険な人と知り合ってしまったら今すぐ縁を切る。その28。真夏日は電気代は気にせず我慢は美徳と考えず素直にクーラーをつける。その29。外に鍵を置かない。その30。トラブルが去っても油断せず気持ちを引き締める。